ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa ニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアのマルフ・アミンフォク大統領は南シナ海について話し合う直接コミュニケーションの再開を提案、政府は新たなに2つの経済特別区を設立。最初のニュースです。インドネシア共和国のマルフ・アミンフォク大統領は依然として緊張が続く南シナ海情勢について話し合うために2016年に合意されたアシアンと中国の高官間の直接コミュニケーションの再開を提案しました。これは10月10日木曜日ラオスのビエンチャンで開催された第45回アセン首脳会議の一環として行われたアセン中国サミットでマルフ・アミンフォク大統領が語ったものです。副大統領は南シナ海での紛争は東南アジア地域と世界に影響を及ぼすだろうと述べました。したがって副大統領は ASEAN 加盟国と中国に対し国際法、特に1982年に採択された国連海洋法条約を尊重し対話を通じて紛争を平和的に解決するよう要請しました。副大統領はまた2020年に ASEAN 中国国間の交流規範を完成させることが重要であると考えています。次に政府は保健教育部門を強化するために万全教育技術国際保健の経済特区とバッタム国際保健観光の経済特区という2つの新たな経済特区を設立しました。2つの経済特区は2020年10月7日に2020年38号政府規制と2020年39号政府規制を通じて設立されました。経済特区の国家評議会のリサル・エドウィン・マナンさん事務局長は10月10日木曜日ジャカルタで各経済特区は特定の開発に焦点を当てており経済に大きな影響を与え雇用を創出し投資を呼び込むことが期待されています。リサル氏はタングラン県の万端国際教育技術健康経済特区はデジタル技術の発展により国際教育と保健サービスの分野で活用していると説明しました。そしてバタム国際保健観光では国際標準の保健サービスを提供できることが期待されています。新たに2つの経済特区が追加され、大統領が決定した経済特区の総数は24経済特区となりましたが、残りの有数の経済特区はまだ検討中です。一方、すべての経済特区での雇用は、経済特区で活動するビジネス関係者、合計368人から13万2227人に達しました。次に、 対外務省のニコンデット・ファランコン報道官は10月10日水曜日、ASEAN 首脳ロアはラオスで開催される ASEAN 首脳会議で、ミャンマー危機、ガザ地区の紛争、南シナ海の緊張について話し合うだろうと述べました。ミャンマー危機に関して首脳らは12月に危機解決協議を開催するタイのイニシアチブを支持することを決定しました。一方、ガザ紛争に関しては ASEAN 首脳らは2、国家解決と紛争の平和的解決を支持するという従来の立場を確認しました。中国とベトナム、中国とフィリピンの間の領有権紛争のさなか、最近非常に緊迫している南シナ海の状況に関して、ファランコン氏は ASEAN 首脳らは同じ国に対し国際法規範、すなわち1982年に採択された海事法に関する国連海事法条約を履行するよう要請したと述べました。同氏はまた首脳らはアジア、特に東南アジアにおける世界大各国の地政学的紛争の中での ASEAN の地位に多大な注意を払ったと述べました。首脳らは困難な状況においては ASEAN の一体性を維持し、ASEAN 内の団結と団結を強化することが必要であることに同意しました。首脳会議は10月6日から11日までラオスのビエンチャンで開催されています。次に、公明国政府は強火、レバノン国民がヒズボラを追放しなければレバノンはガザのような破壊と苦しみを経験するだろうというイスラエルのベニヤミン・ネタニヤフ首相の脅しを断固拒否しました。これは記者会見で広報担当のカリノ・ジャンピエル氏が語ったものです。同報国省はガザとレバノンの悲惨さはますます緊急性を増しています。コメカコが述べているようにガザとレバノンの悲惨さは紛争を終わらせ、地域の持続可能な平和と安全の基盤を構築する取り組みにおいてますます緊急性を増しています。ジャンピエル氏はレバノンの苦しみはヒズボラがイスラエルへのロケット弾攻撃を止めていれば避けられただろうと語りました。火曜日の初め、ネタニヤフ首相は英語のビデオをソーシャルメディア X に投稿し、レバノン人に対し、ヒズボラから自由になるが、さもなければガザのような破壊と苦しみをもたらす長期戦争の思念に入るようお願いしました。最後のニュースです。レバノンのナジブ・ミカティ首相は水曜日、イスラエルの頑固な姿勢にもかかわらず、アラブ諸国と各国は他国に対するイスラエルの攻撃を阻止しようと努力し続けていると述べました。ナジブ首相は柔軟政治的措置、特に国連決議1701についての議論への道を開くために、レバノンのアラブ諸国と外国のパートナーが停戦に向けて圧力をかけ続けることを保証しました。2006年8月11日に採択された決議は、レバノンとイスラエルとの間の戦闘の完全な停止を求めました。ブルーライン、またはレバノンとイスラエルの国境、ドリタニ川の間に非武装地帯を設定し、レバノン軍と国連レバノン暫定軍のみが、その地域で武器や軍事装備を保有できるようにします。イスラエルは9月23日以来、ヒズボラを標的にするという口実で、レバノンで大規模な空爆を開始し、1250人以上が死亡、3618人が負傷、約120万人が避難しています。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、公明国はイスラエルにレバノンを破壊しないよう要請することについてお伝えします。イスラエルがレバノンで開始した空と地上の即戦は、数千人の死傷者と巨額の物的損失を引き起こしました。イスラエルとヒズボラの間の紛争は数十年にわたって続いています。 しかしほぼ昨年レバノンでイスラエルとヒズボラの間の国境を越えた戦闘はガザでのイスラエルとハマスの紛争がきっかけとなりました。イスラエルによるレバノンに対する継続的な攻撃の影響は米国から特別な注目を集めています。米国に外務省報道官マシュミラは10月9日水曜日、イスラエルにガザのようにレバノンを破壊しないよう要請しました。ムラシはレバノンにおいてガザと同様の、そしてガザと同様の結果をもたらすような種類の軍事行動があってはならないと強調しました。過去1年間にわたるイスラエルのガザ攻撃が非常に深刻な人道災害をもたらしたことが知られています。女性や子どもを含む4万人以上が死亡しました。大規模な避難民が発生し、食料と医薬品の壊滅的な不足がガザ住民を襲いました。マシュミラ氏の声明は、イズボラがレバノンに残留した場合、ガザと同様にレバノンを破壊するというイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相の脅迫に応えて行われました。一方、フランスのジャノエル・バロット外相は、イスラエル首相のレバノンへの脅威が挑発すると述べました。バロット外相は10月4日火曜日、もしイスラエルの挑発が現実になれば、歴史的にフランスの友好国であったレバノンを常に非常に脆弱な状態から混乱に巻き込むことになるだろうと述べました。バロット外相はイスラエルによるレバノン攻撃の激化はイスラエル自体にとってもさらなる安全保障需要の問題を引き起こすだろうと付け加え、レバノンの状況はすでに壊滅的だと強調しました。バロット外相もまた、この地域は紛争激化の瀬戸際にあり、フランスも巻き込まれることを懸念していると警告しました。継続的な攻撃の激化はこの地域で大規模な戦争が起こる可能性があります。したがってバロット外相は紛争を解決するために武力ではなく対話と外交を用いるよう要請しました。歴史は多くの紛争や戦争で民間人や物資を含む多くの死傷者がいることを示しています。これは対立する2つの当事者が双方にとってより良い解決策に到達するために対話に参加すれば実際に防ぐことができます。イスラエルとハマス、ヒズボラとの間の紛争を即時停止するという国際社会の疑いが実現し、現地の国民や地域社会が平和で安全に暮らせるよう願っています。これでコメント終わります。 レスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1968年10月11日 NASA は初数の有人宇宙飛行であるアポロ7号を打ち上げたことから始めます。アポロ7号は米国航空宇宙局 NASA のアポロ計画における初の有人打ち上げミッションでした。このミッションは地球周回軌道を周回する11月間のミッションであり、サタン IB ロケットランチャーの人類初の打ち上げであり、コミコクからの乗組員3名による初の宇宙ミッションでもあります。このミッションは1968年10月11日にカポカナベラルから打ち上げられ、1968年10月22日に再着陸しました。アポロ7号は10日間20時間9分3秒かけて宇宙を周回し、合計163回の軌道通過を行いました。次に1984年10月11日、アエロフロート航空3352便航空機墜落事故についてです。アエロフロート航空3352便は、クラスノダル初ロシアのノフシビルスク行きのロカル便でした。1984年10月11日木曜日に、オムスク空港に着陸中、飛行機は滑走路上の整備車両に衝突しました。この事故により、飛行機の乗客乗員174名全員と空港職員4名が死亡しました。この事故の主な原因は、管制官が勤務中に居眠りをしてしまったことでした。2015年の時点で、この事故はロシアで最も死者数の多い航空事故です。最後に2012年10月11日、国際少女デーが初めて祝われたことについてです。国際少女デーは国連によって宣言された記念日です。2012年10月11日は初めて少女の日が祝われました。この記念日は少女のより多くの機会を支援し、世界中の少女が直面している男女不平等に対する意識を高めることを目的としています。これらの不平等には、教育を受ける権利、教育へのアクセス、医療、法的権利、医療、差別、女性に対する暴力、児童婚からの保護が含まれます。これで今日の歴史を終わります。
Ah, ah, ah. wajar itu lelah, bukanlah menyerah. Terus bergerak tak terikat, terus melangkah tanpa reda. Bebas dan berharap, berubah bertahan. Terus bergerak tak terikat, terus melangkah tanpa reda. Bebas
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア貿易博覧会はインドネシアの経済成長に貢献することについてお伝えします。ゾウキフィハサン貿易大臣はインドネシア貿易博覧会は先進インドネシアの経済成長への貢献において大きな進歩を遂げることができたと述べました。ゾウキフィハサン大臣はまた10年前まで G-EXPO カマヨランで開催されていた時、インドネシアのジョコウィルド大統領政権下での最初の貿易博覧会インドネシアでは14億2000万コメドルの取引が生じたと述べました。一方、2023年にはインドネシア貿易博覧会の総取引額は305億コメドルに達しました。それでは別に、ゾウキフィ大臣は水曜日バンタン州マングランで開催された2020年インドネシア貿易博覧会の開会式で全ての利害関係者の熱心な努力、特にインドネシア共和国ジョコウィルド大統領の支援のおかげで先進インドネシアへの経済成長への貢献において大きな進歩を遂げることができたと述べました。2020年インドネシア貿易博覧会は3つのゾーンを通じてより革新的で具体的なインドネシア製品のイメージを向上させるためにより集中的ガスフォーカス的なものになります。最初のゾーンは食品飲料の業です。第2ゾーンは製造業です。第3ゾーンはホームリビングファッションサービスです。ゾウキフィハサン大臣はインドネシア政府も諸協商と協力してハラルパビリオンを展示しているため2010年も特別だと述べました。インドネシア政府は貿易駐在官からハラルハブが現在第2予定重点的に推進されているとの報告を受けました。ノキア以外にも海外からの出店者とバイヤーを結びつけて連絡や取引契約を行うビジネスマッチング、ビジネスカウンセリング、事業者と貿易担当者との直接相談、国際セミナーなど様々な支援プログラムも開催します。国際的なビジネスチャンスを最適化するために、可能な限り幅広い情報を参加者に提供します。輸出ビジネス関係者への感謝とモチベーションの形として、インドネシア貿易展覧会は最も優れた輸出業者と輸出額を増やし続けている地域の首長にプリマニアラタ賞を授与する予定です。ゾウキフィ大臣は今年のインドネシア貿易展覧会は輸出業者から非常に高い熱意を受けていることを明らかにしました。これは10月9日水曜日の朝の時点で1460人のビジネス関係者が参加した輸出選手によって満席になっているスタンドの画像で証明されています。実際水曜日の朝には海外から約7000人の努力バイヤーが参加し、通常は納期終了までに3000人に達します。ゾウキフィハサン大臣は2024年10月9日から12日まで開催される第30回インドネシア貿易博覧会での取引額は約50億コメドルに達する可能性があると楽観視しています。 Indonesia no saiko no monoto no suyoi sonagaru o kizuku o tema to suru 2020年のインドネシア貿易博覧会は、食品飲料製品、農業製造製品、家庭用基金の3つのゾーンで様々なインドネシア製品が展示されます。これでインドネシア語を終わります。
See you.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地チョバンバウン滝をご紹介します。東ジャワ州バソロワン県には見事な滝の形をした自然の美しさがあります。バソロワン県のいくつかの滝は都市部の喧騒から離れた静かな雰囲気を提供します。そのうちの一つはコバンバウン滝です。場所はポロボダディ地区の樹液村にあります。空林からは約 65km、 いる時間は約90分です。この場所に入るには5000ルピアの入場券を支払う必要があります。滝に行くには石とセメントの層で作られた階段を約 200m 歩かなければなりません。コバンバウン滝は高さ約 100m で緑豊かな観光林に囲まれています。そこの雰囲気がとても美しいのも不思議ではありません。コバンバンはウェラン川とビジ川という2つの川が合流する場所として有名です。この2つの川が合流することで水の流れが生まれ、一年中流れ続けます。したがってラフティングのアクティビティはこの観光地で行うのに非常に適しています。ここでラフティングはアクティビティが行われている2時間半から3時間までの間、低地の森林特有の動植物とともに美しさを保っている森の景色を眺めることができ、忘れられない体験ができます。コバンバウン滝観光地ではラフティング以外にも天然プールで遊んで水の新鮮さを楽しむこともできます。滝の断崖の美しさも忘れずにカメラに収めておきましょう。自然の中で夜を過ごしたい方はこの観光地でキャンプをすることもできます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Tak pernah ada yang
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はプラタミナシアの社長は2024年の最もパワフルな女性のリストを含むことについてお伝えします。インドネシアの人物が再び国際的に認められるようになりました。インドネシアの石油採掘会社プラタミナ社のニック・ウィリアワティ社長はファチュン氏の最もパワフルな女性2024で47位に再びランクインしました。彼女のリーダーシップで数多くの功績を残したこの女性はプラタミナ社に数々の最高の成果をもたらすことに成功しました。プラタミナの公式ウェブサイトからの報告によると、フォーチュン氏が発表する最も影響力のある女性部門にニカ・ウィリアワティ氏の名前が含まれるのはこれが初めてではありません。ニカ氏は昨年67位を記録しました。店舗氏が引用したように、プラタミナ社長はアセアン地域の唯一の女性代表です。フォーチュンの公式ウェブサイトでは2018年からプラタミナ社を率いるニカ・ウィリアワティ氏は2022年に38億5メドルの純利益、または前年比 86% 増を記録することができたと説明されています。ニカ氏の提言による、2022年のプラタミナ社の収益も前期比 47.6% 増の849億5メドルとなり、石油ガス生産量は 8% 増加しました。この業績の大幅な増加はプラタミナ社に最高のパフォーマンスを達成させる上でのニカ氏の強力なリーダーシップを証明しています。さらに彼女はインドネシアの唯一の代表者であり、プラタミナ社を世界クラスのエネルギー会社に成長させることに成功しました。 ポニカ氏が主流したプラダメラ社のイノベーションの一つ間にはビジネスの有効性と効率性を達成するためのデジタル変革が含まれています。プラダメラ社は現在気候変動への取り組みとインドネシア政府のネットゼロエミッション目標の支援への取り組みとして地熱、バイオ燃料、バイオエネルギーなどのさまざまなクリーンエネルギーの開発にも積極的に取り組んでいます。リスナーの皆さん、これで終わるのは終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang.
Pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan, buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik per bait, jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Bijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak, tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran.
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang.
Yeah, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapankan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end.
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang.
Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam.
Balik sinar lampu, di belakang panggung. Di bawah gemerlap penampilan ku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi. Aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang.
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir. Panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang.
memandang garis akhir yang kupatah.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はベンベレンジェラという南スマトラ島の代表的な曲についてお伝えします。この曲はエスタンノによって書かれました。この曲は南スマトラの象徴的なにより、つまりベンベレンジェラの物語を語っています。ペンペレンジェルは長い形と独特の魚の味で有名なペンペの一種です。この曲の歌詞は、甘酸っぱくてスパイシーな美味しいペンペレンジェルをココと一緒に食べる体験を書いています。これらの歌詞はペンペをお父さんとして持ち帰る人々の習慣も強調しており、美味しい料理を通じて団結を強めています。それでは皆さん、これはサルティカとアリオが歌ったペンペレンジェルという曲です。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bulat besar, panjang mak lengan, kecil kecil, rasanya marem.Masuk ke mulut, matonyo mecer, mertua lewat masih ditelen. Kejil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa. Digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya.Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngiler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makasih kok pacak kelenger. Mangcek bicek, janganlah lupa, ngawak balik oleh-olehnyaPempek lenjer sama cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, siapa nyingok pastilah giler. Pempek lenjer, oi pempek lenjer, makasih kok pacak keler. Mangcek bicek, janganlah lupaNgawak balik oleh-olehnya. Pempek lenjer sama cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer sama cukonyo, kita makan bersama-sama.
Voice of Indonesia.
I'm not the only one.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールはfoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。